イエス・キリストの皆を褒めたたえます。こんばんは。聖書一箇所を開きしたいと思います。ですね、今日の東京安定教会のディボーション、ヨハネの2章、合ってますよね、はい、ヨハネの2章をお開きください。ヨハネの福音書の2章のところですね。まあ、1節から読んでいいんですけれども、じゃ一応1節から読みします。一つの話があるので11節まで、175ページ第3版の方は、第2版の方は、少し前のページだと思います。お読みします。ヨハネの福音書2章1節から、それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水瓶に水を満たしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々は十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。特に今日は 6節からですけど、7節8節のところを中心に短くお話をしたいというふうに思っています。お祈りいたします。天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。こうして、パトモス派遣、そして、白馬キャンプのその直後のこの週に、あなたはパウロ牧師を送ってくださって、九州で聖火を持つことができ、こうして水曜日の夜に、共に集まって神様を礼拝し、御言葉に行けることを感謝いたします。今からしもべが短くお話をいたしますけれども、どうか聖霊様が導いてくださって、しもべの語るべき文を語ることができるように、御言葉を持ってあなたは一人一人に語ってくださり、触れてくださり、御言葉を通して私たちが信仰が含まれて、この前の時代に神が用意されているものを受け取ることができるように導いてください。主に期待いたします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まず神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。こんばんは。イエス様の名前でございますとですね、先ほども言いましたけれども、後から来た方ですね、ネクタイ締めてない、さっきのフェイスブックでネクタイを締めているのに、イザヤ牧師は不謹慎だと思われるかもしれませんが、実はこれはですね、南西教会は最先端のです、クールヒズにしたんです。理由はですね、秋元牧師が白馬キャンプの、そのプレキャンプがあって、本番が始まる直前にですね、ソフトボールをしておられまして、そして小林夫人が鬼の形相で走ってきたので、結果ですね、アウトにしようと思って、転びましてですね、右肩の鎖骨を折られました。で、パル牧師は人には言われませんけど、かなり厳しい状況なので、神様はすごく働いてくださっていて、どんどん癒しはされていますが、かなり厳しい状況ですので、ちょっとネクタイを締めれないという状況なので、まあ、それならクールスで行こうということになりましてですね、で昨日からそういう形になっていますので、そういうふうにご了解してほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、それと、まあ、パール牧師はそこで怪我をされたんですけれども、まあ、そこからも分かるように、今回の白馬キャンプはすごく大きな、ポイントと祝福があったことを思います。先ほどもパール牧師が言われたように、リバイバルの門って言われまして、私が主の字が導かれた当初ですね、みんながですね、すぐにも場合が起こるかって、よく言えば信仰的にですね、まあ、こう熱気にあふれた頃があったんですね。そしたら予言があってですね、あなた方は山のふもとに着きましたって、今でもよく覚えてますけども、そこに私いたんですね。みんなですね、秋元牧師はみんながですね、ふもととか言ってですね、言ったことをよく覚えていますけども、今度は門って言われたんですね。やっぱあの時の予言を聞いてる者としては、あれから26年ぐらいかな、もっとかな、経ちましたけれども、門って言われたのはですね、すごい感激というか感動を覚えます。で、いよいよ門に来たということは、入り口が見えてきたということなので、これからいよいよ始まってくるということですね。本当にそのことを嬉しく思います。で、その中で、パウロ牧師は もうあの入院看護でなんか病院に行かれたそうですけれども、最初 の, あのなんか、レントゲンじゃなくてなんだっけ CT ですかね、その見られた時先生はすぐ入院で手術って言われたんですけども、もう一遍その病院で取り直したのを見た時に、あの来週九州で大丈夫ですよって、アフリカに行って大丈夫ですよって言われたそうなんです。詳しいことは分かりませんけど、神様はきっとその間に何かなさったんだろうなと思います。でそれで皆さんですね、ぜひお祈りください。あのパイロクシンっておいていうのはなんかちょっと恥ずかしいというか、なんかてか申し訳ないような感じがしますけど、みんな本当に心がして祈ってらっしゃると思いますけども、さらにですね9月にはウガンダがありますし、それにこれからすごく大切な派遣が続きますので、あといろんな教会が回られますので、ぜひお祈りに覚えていただきたいというふうに心から思いますので、よろしくお願いします。それで、聖書の方に入って短くお話、あすいません、それともう一つ、先ほどもあのフェイスブックでも言いましたけれども、本当にお祈りありがとうございました。九州が一枠になってしまってですね、まあ、皆さんはどう思ってらっしゃるか、私はですね あんま言いませんけど、ものすごく人間でいいかもしれませんが、自分の責任のような気がしておりまして、なんかすごく心を痛めていたんですね。だから、今年必ず2つの枠が入るということに関しては、まあ、変な言い方ですけども、一番賛美大会の興味と感謝はそこにあったんですね私にとってですね。で、実は15位以内なので、15位っていうのが分かったんですけど、14位って祈ってたんですね。男性教会はよく知ってると思いますけども、14位って祈ったんですね。で、フェイスブック室の一人のメンバーがですね、14位になった時にすぐ返信くれましてですね、14位の祈りありがとうございます、祈りを答えられました。でもできれば10位ぐらい祈ってほしかったかなってで、本当はもっと上をね、昔の私だったら祈ったと思うんですけども、今回一人で言いましてですね、まあいろんなことを考えた時に、15位に入るの難しいかもしれないなと思ったんです。怒られるかもしれませんけど、で15位だとギリギリすぎて怖いってことで、10位乗って、数字は12がいいでしょ、7とか12とか3とかいいじゃないですか、わかりませんかね3みたいな3、ね、7、それからね7は関連数、12もいいでしょ、12でしょ、12ね。だから24はやっぱ嫌ですからね、まあ23チームですけど今年は。でそれで思って12は祈りかけたんですけど、本当に怒られるかもしれないけど、12は平安がなかったんですね。なんかこれ一生懸命祈っても空振るなって気がしたんで、14って祈った時にピタッと来たんですね。で、まあ、14年周期もありますから、そして14人は本当に真剣に祈ったんですね、これに関しては。そしたらフェイスブックフィクティーズがサウンドチェックの時ですね、私いなかったんですけど、後で聞いたらなんか思いっきり歌って気持ちよかったって言われたんですね。それで、あ、よかったなと思ったんですけど、きっと思いっきり歌いすぎた結果、本番の時私は審査員のすぐそばで今回は聞いたんです。もう本当に大川牧師が横におられて、秋元牧師は斜め前におられたんですけども、そこで聞いてたんですね。そしてですね、密かに審査員に入るって祈ってたんですね審査員に入ってたんですね。そしたらですね、フェイスブックフィティーズの一番の売りはパワーなんですよね。もちろんピチッとして歌うんですけども、パワーっていうか、その精霊のパワーねだったんですけど、本番の時ね、私の席ではいつものすごい特に後半ガーってくるパワーがですね、そこまで響いてこなかったんです。それは歌ってないんじゃなくて、おそらくボリュームが絞られたと思うんですね。おそらくサウンドチェックの時に歌いすぎた結果だと思うんですね。だからその時だけ、はぁ、ここでまずいと思ってですね、その後の賛美聞きながらずっとね、潮が悪いみたいになってたんですね。で正直言ってですね、危ないかと思って、妻ともですね、ちょっと危ないかもしれないなって、信仰ですね、来るバスの中で10円に対しては、答えられたって思ってたんです。でも聞いた時にその音がね、来なかったので、本当に信仰ですね、ある確信を持ってたのに、ダメだったかなと思ってね、ちょっと思ってたんですね。ところがですね、朝礼会の時にですね、ピースの8人嬉しかったんですけど、フェイスブックはどうですかそしたら、授業だったよって言ったんですよね。それを聞いた時の喜びが分かりますかね、皆さん。もちろん12位とか10位だって嬉しいんですけど、私にとってはですね、主に示されて、そして祈ったことがその通り答えられたってことは、その10位もなんですけど、ものすごく嬉しかったんですね。なんか祈りが戻ってきたっていうかね、そしてこうちゃんと祈りが戻ってきたっていうかですね、そしてちゃんとそれに入った、まあ、来年は10以上祈りますのでで2つになったんですね。でこれは私も祈りましたけど、九州の教会が祈ったからです、間違いない。で2つで満足はしてませんけど、慌てずに一歩ずつ行きましょう。今の神様置かれているところに本当に感謝をして、一つずつ一つずつ一つずつこう何でしょうね、慌てないで神様と共に、次は3つ、その次は4つ、5つぐらいまで、昔伝ったので、神様の恵みの中でね、 その本当に路上ライブをしながら、かつてことなくて路上ライブをしながら神様に3つ出てもいいよ、4つ出てもいいよ、5つ出てもいいよって言ってもらえる実質を身につけて、本当にこう、ね、その愛が増えていくようにということを心から願っています。ぜひ皆さんですね、また来年で嬉しかったのはですね、去年の帰りの白馬の時はですね、佐賀教で言われたんですね、もうこれで僕も引退かなと思うってね。そしたら他のメンバーがですね、そうは言っててもすぐ復活宣言をしまして、すぐフォローした人がいたんですけど、今年はですね、帰ってきた最初の証の時にですね、来年の3年に向かって秘策を練っています、ピンキーとキラーズ作戦とか言ってですね曲だけではいけないので、後ろについて私たちが歌うと勝てると思うとか言ってですね本気で考えてるんですね。ですごく嬉しかったのは、去年は引退と言われたの、今年はいきなりもう来年のことを話されたんですね。はっきり前に向かってるんですよね、姿勢、意識と姿勢がもう明確に前に向かってるんですね、門に向かってるんですよ、門を通り抜けることに。すごく私は牧師として嬉しかったです。で、ここからですね、群れとともに確実に神様の働きが始まってまいりますので、進んでいきたいというふうに思います。本当にお祈りありがとうございました。さらに忠実に路上ライブや、ね、忠実にコンサートを神様に従ってなしながら、本当に賛美の神様の恵みをいただいて来年に向かっていきたいと思います。それで今日のところですけれども、簡単にお話をします。ここはカトリックの解釈とは随分違うところなんですが、今日はそこを中心するんじゃなくて後半をお話したいと思います。イエス様のお母さんのマリアさんが、弟子たちの手伝いの人に5節言いますね。母は手伝いの人たちに言った、あの方がイエス様のことです、イエス様が言われることは何でもしてあげてください。結婚式に招かれて、で向こうの結婚式というのは何日かあって、そしてブドウ酒を出して、そしてそれを飲んで、随分経ってくるとブドウ酒が悪いものを出すのが普通なんです。それは酔ってくるっていうか、もうそれで悪いものを出す、それは普通のことなんですね。でところが、この手伝いの人たちにイエス様、お母さんのマリアさんが、あの方イエス様の言われることは何でもしてあげてください、うんと答えれば、イエス様の言うことは何でもしてくださいね、イエス様の言う通りしてくださいねって言ったわけですね。そしたらこの手伝いの人たち、手伝いですからまさに手伝い、言葉を変えればしもべかもしれませんけども、その人たちがですね、水瓶を置いてあったユダヤ人の教務のしきたりによって80リットルから120リットル入りの水瓶が、6つ置いてあったわけですけども、空だったんでしょうね。7節でまずイエス様が言われた言葉を最初に、水瓶に水を満たしなさいって言われたんです。でこれ皆さんね、私たちはこの後この水がブドウ酒に変わることを知ってるんです。例えばね、ラドロでも蘇ることを知ってるし、ヤイロも一回ることを知ってます。だから皆さん安心して読んでますし、あれですけども、考えてみればですよ、結婚式でブドウ酒を出していて、ブドウ酒が切れてくる頃ですよね。で、石の水がめに水を満たせって相手ですよ。それが何になるのっていうね、酔いざましに持っていくのっていうことですね。我々この後のことを知ってるからですね、何とも思いませんが、イエス様が言われたことは、この手伝いの人たちにしてみれば理解できないというかですね、なんで石亀に水を満たさなきゃいけないんだろう、これが何の意味があるんだろうって思ったと思うんです。この後のことがまだ起こってませんからね。で私たちの人生の中にも導きの中にも、その時理解できなかったり分からなかったりすることがある。でも確かにイエス様が語った、確かにイエス様が語っていると、それだけは確か、もうちょっと吟味してくださいね、吟味しないといけませんけど、確かにしか語ってる、でもよくわからないな、これして何になるんだろう。でもこの手伝いの人たちは、イエス様のことは何でもしてくださいねって言われた通り、この時ちゃんと6つの石紙を全部いっぱいに満たしたんですね。まず1つ目それをしたんです。そしたら次ですね、もっと、ね、言われそういうことがあって、満たしたらしばらく経ってイエス様すぐ言われます。さあ今組みなさい、そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。で世話役のところに持っていかなきゃいけないのは、ブドウ酒であることはこの手伝いたちは分かってるわけです。水なんか持って行って、もしそれをお客さんに出したらえらいことになるわけですよ。何ですかね、とんでもないことになるわけですよ。で繰り返しますよ、皆さんはこれがブドウ酒に変わったことを知ってるからうーんって感じで聞いてますけど、もし皆さんが手伝いの人でブドウ酒に変わることがまだ起こってなくて、水を入れてですよ、世話役の人に持ってくださいって、世話役が偉いんですよ、手伝いは下っ端なんですよ。だからその偉い人のところに水をいっぱい入れて持って行ってですよ、怒られるに決まってるじゃないですか。でもし間違えてその人が出してみてごらんなさい、この結婚式披露宴が混乱するっていうか、その神父や新郎に対して泥を塗ることになるじゃないですか。でもはっきりイエス様言ったんですね、今組んで 持っていきなさいって。でこの人たちはまず石紙一般したと、今度は二つ目は背中のところに持っていきなさいって言われて持っていったわけですね。でもしかしたら手伝いの人の中にブドウ酒に変わるっていう信仰があった人がいたかもしれません。でもそういう人ばかりじゃなくて、これ持っててどうするんだろうと思った人もいたと思うんです。でもどちらの人も持っていったんです。主の言われた通りに持っていったんですね。ここなんですね。で私天国行ってどうしても聞きたいことがあるんですね。どこでブドウ酒に変わったか皆さん地上で当てよし天国行って確認しましょうかね。でこれ次のと宴会の世話がブドウ酒になったその水を味わってみたって書いてあるから、世話のところについた時にはもうブドウ酒になったわけですね。そうですね。でもはっきり入れる時は水でしょ。水で入れて持っていく途中でブドウ酒に変わったと思われます。すぐ変わったのか、すぐ直前に変わったのか、だんだん変わったのか、つまらないなって顔してるけど、僕はそういうこと面白いなと思うんですよね。どこで変わったのかなと思うんですけど、私ねこれ見てみたいんですよ。自分の人生で水がブドウ酒に変わる奇跡を。実はこれね、七つヨハネの福音書には印、奇跡が書いてあるんです、ね、七つ、その一番最初なんです。一番最初に行われた奇跡なんです。で今日がその箇所だったんです。で私朝ディボーションしてここを読んだ時に、まあ、他の説教したと思ったんだけど、ここが示されたんですね。一番最初の印なんですよ。で今年は奇跡って言われたでしょ。3月のマーリンキャンプの、時も、ピーター・ナムさんのすっごい証しね、あの奇跡の証し。そして今回の白馬キャンプでも奇跡って言葉が何回か語られましたよね。白馬キャンプの中でこれから奇跡を読みます。だからノンクリスチャンが奇跡だと認める奇跡を読みます。明確なね。でその時の鍵は何かというと、主が言われたことを吟味はちゃんとしてくださいね。本当に神様が語ったってことは確認しないといけません。でも間違いなく神が語ったってことが確認ができた時に、その言葉に従っていると水がブドウ酒に変わるんです。そしてその結果どうなったかというと、そのセラクが渡したら、セラクはびっくりしたんですね。そしてみんながですね、飲んでですね、普通は最後は悪いの出すのに、しかもそうですよね、神様が言った時は最高のブドウ酒を出してきたんですよね。安いブドウ酒に変わってないんです皆さんこの中に水が欲しいかっていう安いブドウ酒に変わる信仰にならないように気をつけましょうね最高のブドウ酒になったんですよね。最高のブドウ酒になったわけですよね。あれはだからその新郎も新婦もその人たちもみんな驚かれたわけですよね。イエス様は全ての人が祝福を得られましたんです。でもその奇跡をね、知ってた人が手伝いなんです。書いてあるどこから来たのか知らなかった世話役は、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたんです。神の言葉を聞いて、イエス様の言葉を聞いて、その言葉に従ってそれを行った人、イエス様の言葉を聞いてそれを成した人は知ってたんです。イエス様が変えたってこと、イエス様がこの水をブドウ酒に変えたってこと、でこの運ぶ間に変わったんですよね。変わったってところを見てたんです。奇跡が起こったところ、いや奇跡を見たいと思いません？その起こったのを見て、ああすごいなって言ってブドウ酒飲む方でね、わあすごいブドウ酒だ奇跡とか言うんじゃなくて、まさにその奇跡に起こるときにそこに携わりたいと思いませんか？死人が蘇るときにその蘇るところに携わりたいと思いません？盲人の目が開くときにその目が開くその場所に携わりたいと思いません？150人と言われましたけど、150人、1500人、1万5000人一時に集まってくる、そういう癒しの技に預かりたいと思いません？私たちはそれを願っていい世代なんです。それを願っていい時代なんです。でもそれは本当にイエス様の言葉を聞いて、繰り返しますよ、吟味はしっかりしてください。変なことを言うってことじゃないから。でも理解できなくても分からなくても、それをしたらどうなるんだろうと思っても、信仰があるときもよく分からないときも、イエス様が確かに言ったならその言葉に従っていく人は神の奇跡を見るんです。そしてしかもその奇跡を通してたくさんの人が祝福を受けるのを必ず見るんですね。それを皆さん覚えておいてほしいというふうに思います。で、いつもここから電話に入るんですけど、今日はもう時間外なのでここまでで終えますけれども、すでにそういう恵みを受けてらっしゃる方だと思いますけども、これからレベルが変わると思います。でどうぞ皆さんね、期待してください。私は今回大川牧師が自分は礼拝に1000人いて、祈祷会に500人いてる、 ね、で、ね、引退しても誰も文句言わないでしょって言われてね、ちらっと言われたんですね、後ろからついてくる人がいない、さらっと言われたんですよ、さらっと。その一言がものすごい頃にね、ショートしたんですね。で、先民っていうのは小さいですよ、これからのリバイバルを考えたら、先民なんていうのはリバイバルと言えないかもしれません。でも今繰り返し読みになったんですね。目に見える数ではなくて、神がおっしゃる数をちゃんと聞きなさい、そしてその数に対して備えと信仰しなさいと言われたので、私は今先民っていうふうに思ってるんですね。で、皆さんが使えている教会もこの教会もはっきりそういうレベルにすぐに、ね、なってくると思います。で、それまだリバイバルじゃありません。リバイバルはもっと大きな場合ですから。でも神様がおっしゃる言葉を聞いて、その言葉に従って行くときに神が水をぶどう酒に変えられます。この手伝いの人たちは水をぶどう酒に変えてません。運んだだけです。運んだだけです。水をぶどう酒に変えたのはイエス・キリストなんです。水をぶどう酒に変えたのは神なんです。彼らは運んだだけなんです。で、私たちも運ぶだけなんです。奇跡をなされるのは神なんです。死人を蘇らせるのは神なんです。盲人の目を開くのは神なんです。車椅子を出せるのは神なんです。千人、一万人、十万人を一時に救われるのは神ご自身なんです。でもそれを運ぶのは私たちですね。で、だからね、主に期待して神の言葉を聞いて、その言葉に従っていきましょう。必ずお互いその素晴らしい奇跡に預かります。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。これから素晴らしい時代にいよいよ門が見えてきて入っていきます。本当にへりくだって、どうぞへりくだって、とにかくへりくだって神様の声を正しく聞いて、その言葉に従っていく恵みをくださって、あなたの素晴らしい奇跡を、御言葉通しに変えられる奇跡を見させてください。あなたは今日から送ってくださって本当にありがとうございます。この後さらに私たちが主が用意されている祝福と言葉をしっかり受け取ることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。